猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第430回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと急遽スケジュールが空いたというかタイミングがあったので、
はい、
前回の収録からあんまり時間経ってないんですが、今日ちょっとやってみたいかなと、
はい、
いうことで収録をしているんですが、
はい、
いきなり半袖から長袖に今日なったんですけど、めちゃくちゃ今朝寒かったんですが。
ねえ、寒いですよね。
びっくりしました。
いや、私的にはありがたいですけど。
そうだよね。もう北海道も雪降ってるしね。初雪とか。
いや、ほんと、早いですよね、今年は。
早いよね、逆になんか。
なんか怖いですよね、急に。
なんだか夏から急に冬になったような感じで、秋はどこ行ったんでしょうっていう感じなんですが、まあまあ、
そうですね、
もう本当にね、体調を崩さないように、頑張っていきたいかなと思います。
はい、
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 では本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
てててて、てててて、てててて、
猫のしっぽ機の皆様、どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのオルネポーこと、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私、ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分は、クリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後は、ぜひ、オルネポーを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。してオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
とてとて、てとて、とてたてててと、とてたてててと。
はい、それで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
はい、今週の本編は。とある事情の、ガンちゃんのとある事情の話と、
はい、
いうことで、
はい、
しばらくそのとある事情とある事情でと言い訳をしながら配信をしておりましたが、
はい、
まあそうそう、ほとぼりも、ほとぼりはまああまり冷めてないけれど
冷めてないですね。
ほとぼりは冷めてないけど、まあ多分これもうちょっと先の配信、実際のね、編集して、今収録は10月の半ばなんですが、多分10月の終わりか11月に入った頃に配信するようになるのかなと思うんで、まあ、その頃はさすがにいろいろほとぼりを染めているとは思うんですが、まあ、とある事情というのは、実は、胆石が一回まず、肝臓に引っかかりまして、で、その胆石を取りの、
はい、
で、その一週間後には、やっぱりもうどうせ胆石まだいっぱい残って、胆の中残ってるから、胆の自体取りましょうと。
うん。
いうことで、2連チャンで、まあ、手術というか、をしましたと。で、軽く入院してきましたという、話なんですが、
いや
もうなんかね、網膜剥離以外、以来、 の3年ぶりぐらいの入院だったんですが。
はい。
はい。いやー、まあ、いろいろ面白かったです。
面白かったですか？
もうなんかね、もうこうなったら、どうせだったらね、前回もそうだけど、
うん。
寝転んでもただでは起きない、ポッドキャスター魂で。
いや、そうですね、本当、ね、
楽しんで、楽しんでこようと。
うん、うんうんうん。
割り切って楽しんできましたが。
はい。
まあで、まあ、最初はそもそもあれだったんですね。もともと胆石が胆の中に5、6個あるっていうのはずっと人間ドックのエコーとかで分かっていて。
うんうんうん、
まあで、そのうち、やっぱり、取った方がいいよねとは言われてはいたんですけど、ずっと掘ってたんですよね。
うんうんうんうん、
そしたら、あれって多分9月、8月の終わりぐらいなんですが、もうなんか背中が痛くなってですね、うんうん、ちょうど肝臓の裏というか、胆のうの裏というか、
うんうんうん、
胃の裏というか、
うん、
そのあたりが痛くなって、うんね、痛くっていうか、なんか、鈍痛ですよね。うん、もう、
あ、
なんか、詰まったような感じの痛み。うんうん、鋭い痛みではなくて。
うん。
で、なんか、我慢できなくて、病院に行ったら、うん、なんか、胆の炎になってるね、みたいな話になって。
ああ。
胆石が、その、胆道に引っかかって、落ちてきて、胆道から一個。
うんうんうん、
で、炎症、まあ、炎症起こして、
うん。
で、それで、それはじゃあその胆石を、胃カメラで取りましょうと。まあ、胃カメラプラス、まあ、その胃カメラの先になんかそういう取る器具をつけて、でそれを胆道の方から入れて、胆石を掴んで取りましょうみたいな話になってですね。
うんうん
うん、で、その時一度まず8月の終わりぐらいに入り組みをしたんですね。
はいはいはい。
うん、で、そうやって胃カメラを飲んで、で、まとって、で、様子見るために2、3日その後入院したと。
うんうんうん。
で、胃カメラなので、まあ、鎮痛剤。
うん。
いつもの胃カメラ飲むのと同じで、
うん。うん。
鎮痛剤で半分寝たような感じで、全然。
うん。
意識もなく。
うん。
そのまま。そのまま終わって。
数数えてくださいって言われながら、一気にガーって寝ちゃう感じですよね。寝ちゃう
パターンのやつですね。
うん、はい。
で、はい、もう終わりました、とかって言って、まあ、そのまま、
うん。
入院したと。いう感じだったんですけどね。
ね、
うん、はい。で、2、3日様子を見て、その週の頭ぐらいに、その手術をして、もう金曜日ぐらいには退院しました、みたいな。
うんうんうん。
話だったんですけれども。
うん。
まあ、で、その時にもまだ胆のに胆石あと何個が残ってるんで、もうそのうち同じことを繰り返すから、いつもこと胆のを取りましょうと。
うん。
言われて、ああ、わかりました。って言って、今度は、消化器、それって、胆石を取る、胆道に落ちてきた胆石を取るのは消化器内科なんですよね。
はいはいはいはい。
胃カメラなんで。
うんうんうん、
で、今度、胆道自体を取るのは、腹腔鏡手術になるんで、
はいはいはいはい、はい。
消化器外科になるんですよね。
ああ、科が変わるってことですか、ね。科が変わるんで、
まあ、違う担当の先生にまず紹介するから、はいはい、同じ病院の中で、消化器内科と消化器外科って、うん、ある程度総合病院なんで、
うん。
じゃあその消化器外科の先生で紹介するねって言われて、
うんうんうん、
まあ、で、とりあえず、じゃあ、手術の日決めましょうって言って、9月の頭に診察を予定してたら、
うん、
まあ、こういう、ちょうどその時ってまだコロナ禍の緊急事態の最中だったので、
ああ、そうですね、
うんうんうん。ちょっと手術のスケジュールをいろいろやりくりしないと、
うん、
で、その次の週の火曜日にできるかって言われて、あ、できますって言ったら、
うん。
じゃあやりましょうってことになって、9月の頭に、もう早速手術をすることになったと。
いや、もうなんか、パタパタパタって進みましたよね。
そうそう、だからあっという間にパタパタって決まって、
うん。
いや、実はちょっと入院するんです、みたいな話を、猫好き手術するんです、みたいな話は、ちょっとその頃やってましたけどね。
いや、びっくりしましたよ、ほんと。なんか、あれだって、前の先々週入院しませんでしたかみたいな話でしたよね。
そうそうそう。2週間ぐらいであっという間にまた入院して手術みたいな
話。いや、そうそうそう。
結構また例によってバタバタでしたよね。うん
うん、バタバタに、ね、手術して大丈夫なのかって思いながら。うんうん、まあまあでもね、やるっていうから、まあまあ、そっかそっかと思って、無事に行けばいいなと思って、ちょっとね、思ってましたけど。ま
あ、それで、月曜日の夜に、まあ、事前検査を兼ねて、事前入院から始まって、
うん、
火曜日の昼間にその手術、午後から手術を、
うん、
腹腔鏡の手術をするんですが、まあ、今回さすがに、腹腔鏡なので、全身麻酔でしたね、今回は。
ああ、はい、はいはいはい。
初めての全身麻酔で。
うん。
うん。で、それも、いや、鎮静剤と、基本的には変わんないなと思いつつ、はい、うん、じゃあ麻酔入れますねって言われたらもう速攻でやっぱり寝てましたね。うん。1、2の3ぐらい、もう3ぐらいで。
か寝てました。
寝てました
。いや、寝ちゃいますよ、ほんと。
で、手術終わったらもうなんか、
うん。
そのまま、ストレッチャーで運ばれて、みたいな、
ね。あ、はいはいはい。
ね。うん。いや、もうそんな感じで、手術自体も、なんか、あっという間に、自分の感覚的にあっという間に終わったんですけど、まあ、2、3時間ぐらいちょっとかかったみたいな感じでしたかね。
はい、あ、そうだったんですね。
2時ぐらいから始、午後2時ぐらいから始まって4時ぐらいに終わったみたいな、4時か4時半ぐらいに終わったみたいな感じだったです。
あ、
時間的に。
そ
う
か。
うん。
結構かかって
ますね。そうですね。で、うん、まあ、腹腔鏡なので、おへそと、あと、それ以外に、別のカメラを、とか、器具を入れるために3箇所、1センチぐらいに、
うん、おうお
う
お
う、切って、そこからなんか入れるっていうんで、うん、まあ、おへそ入れて4箇所。
うん。
が、からやられたという感じで。
うん、ふんふんふん。
いやー、で、なんか、結局、その、3箇所切るにしても、5ミリから1センチぐらいしか切らないので。
はいはいはい。
1箇所の切るところが。
はい。
そういう意味ではダメージはほとんどなかったですね。その切るってことに。関しては、お腹の皮を切るというか。
ああ、うん。その後の痛みとかはどうですか？
ほとんど、だからそこの傷に対する痛みはもうほとんどないですね。それをなんかおへそから突っ込まれたんで、おへそが痛かったみたいなぐらいの。
ああ。副業は、
おへそからも突っ込まれるんで、そのおへそが少し、なんか痛かったっていうか、鈍痛が残ったというか、変な感じでしたけど。
おへそって本当にリアルな、穴ありてる
おへそのから何か、そこからも入れるみたいな話でした、
ね。へぇー、あ、そうなんだ、うん。え、それは傷が残らないように的なことですか？
ああ、傷は全然残らないですね、おへそなので。
ああ。
だから前の日に、その検査で前の日から入院したんですけど、
うん、
前の日の夜、看護師さんに おへそのゴマを取ってもらいましたけど。きれいにされました。おへそのごま取りますね、とか言って。なんか、念入りに取られました。綿棒で。
いや、なかなか人に取っていただくことはないですね。
そうそうそう。
あれ結構グリグリされるとお腹痛くなりますね。
痛くなりますよね。まあ
ま
あ、お腹痛くなる寸前ぐらいまでグリグリされましたね。で、最初なんか若い看護師さんで、
うんうんうんうん、
ただ、なんか、いや、それくらいじゃまだ残ってるからって、ちょっと、その、年上の、の、看護師さんが、もうちょっときっちり取りましょうね、とか言って、ご指導されてました。うん、私は仰向けになって、もう、なすがまま、されるがままで、そういう話を聞きながら、
いや
グリグリされるのだけを、
うん、なんかすんごい痛いわけじゃないけど、なんか嫌だ、やめてほしい感じのグリグリ感ありますよね。
やめてほしい感のグリグリ感です。半分なんか変な感じというか、恥ずかしいわけ、別に恥ずかしいわけじゃないんですけどね、もうこの年になって。
うんうんうん。
別におへそグリグリすると恥ずかしいわけじゃないんだけど、なんか変な感じでした、
ね。うん、なんか、うん、変な感じしますよ。なんかどっかがツーンとしますよね、なんか。
そうそう。
うん。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。はい。
はい。
まあ、前回からあまり時間経ってないんで変化はないかもしれないんですが、念のために猫好きさんいかがだったでしょう。
はい。はい。なんか前回マイナス、
8.5 ぐらいです。マイナス 8.5 ぐらい。
そう、8.5 ぐらい。
うんうんうん。ですよね。
で、言ってて、またさらに痩せて、私はマイナス、1.8 だから、計算できない。10から1.8引いて、10から 1.8 引いたら、
マイナス 8.2?
8.2。
8.2?
そう。
ちょっと太った。
前回、
前回 8.5 だったとしたら、マイナスの、はい。
8.5 だと思ってたんですけど、7.5 だったんですよね。あ、
実は？そういうことね。
はい、実は。
ああ、そういうことか。
計算間違いしてて。そう。で、なので、ちょっと痩せて、今、マイナス 8.2
だ。うん、
8.2。
おぉ、じゃあ前回より少し痩せられたわけですね。
そうですね、700g ぐらい。
なるほど、なるほど。
7、8g、痩せました。
目標の10キロ、年末の10キロまであと 1.8 キロと。
そうですね。
ですね。これいけますね。
ちょっとやつれてきてるんで、ちょっといけそうな感じがしてきた。はい。田中さんは？
はい。私はですね、もうほぼ前回と同じ、年初来マイナス 3.5 ぐらいかな。ほぼ変わらずですね、前回と。
はい。あ、そうですね。
なので、
な
んとか。
そんな日にちたってないんですもんね。
そう、日にちたってないので、前回から。
うん。
から、だいたい 3.5、4、マイナス4いかなかったんだよな、昨日測ったら。
うん。
なので、もうちょっと頑張りたいかなと思いつつ、なぜか食欲の秋でついつい食べちゃってるんで、最近。少しリバウンド気味です。現状維持か若干数百グラムリバウンドしてるみたいな感じですかね。
まあ食欲の秋ですからね。
本当にね、
しょうがない、
しょうがないですね。まあちょっと何とか頑張って、年末までには 5,6 キロまで、マイナス 5,6 キロぐらいまで頑張れたらなと、
はい、
いう感じです。はい
はい、
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、10月16日、もみじかっこデブニャンさん、ジミちゃんですね。今日のいっぱい恒例です。焼き鳥にはやっぱりビール。ツイッターに写真をいただきましたが、まあ、焼き鳥はビールですよね。うん。もう、それは一択でしょう。おー、なんか本格的な焼き鳥機じゃないですか、これ。すごいですね。で、札幌冬物語。もうまさにね、冬物語がちょうどいいかもしれないですね。もう、基本的にね、なんかそんな感じの今日この頃ですが、ありがとうございます。はい。おー、なんか本当に本格的なバーベキューっぽい焼き鳥機ですね。すごいな。ありがとうございます。はい。そして10月19日、加藤さんがハイボリー 0.5% 飲みました。ビビタルさなんですが、3% のよりこっちの方が個人的に美味しいような気がしましたということで、なるほど、アルコール度数が低い方が美味しいような、ハイバリーアルコール 0.5% ビアルコールってやつですか、ノンアルに近いあれですかね。はい、ということで、これなんかシュワシュワ、ノンアルハイボールってことですかね。はい、ありがとうございます。 3% よりも多いし、はい、ありがとうございます。そしてで、続けて加藤さんから、ボンベサファイアイーストを飲みました。通常のボンベにレモングラスとブラックペッパーが追加されているそうです。レモングラスの感じは最初と最後にふわっと感じましたが、ブラックペッパーはそんなに感じず、スタンダード品よりおとなしめな印象。マティーニとかジントニック向きかなということで、レモングラスとブラックペッパー、はい、ボンベサファイアに、こういうのもあるんですね。はい、ボンベサファイアイーストなるほど。ちょっとスパイシーな感じになるんですかね、ジンが。この組み合わせだと。はい、ありがとうございます。なるほど。ありがとうございます。はい、そして、10月20日、加藤さんから、コンパスボックスオーククロスを飲みました。コンパスボックスオーククロスを飲みました。3種類のモルトが混ざっているらしいです。若干若めな印象もありますが、程よい甘さと、柔らかさで美味しいウイスキーでしたということで、コンパスボックス、はあ、なるほど。これはブレンデッドモルトウイスキーってことですかね。3種類のモルトがブレンドしてあるということで、コンパスボックス、これも初めて見ました私ね。はい、ありがとうございます。ショットで飲んでおりますね。素晴らしい。ああ、なるほど。若めな印象。ちょっと若い感じになるということなんですね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、公式アカウントアトマキャッツテルポッドキャストにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。10月16日ヌンヌさんがたくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの428回入れていただいてます。ありがとうございます。そして10月17日アヤホーあとただのポッドキャストリスナーさんがその3その丸3ということで、いくつかのハッシュタグの中で猫のしっぽを含めていただいてます。ありがとうございます。はい、そして10月18日もみじさんが、これは428回ですかね。あ、26回ですね。梅干しの話の前半と、あと427回、428回と3連チャンで、素晴らしい。3本連続で聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして同じ日健一さんから429回、ぐっと寒くなった18日月曜日に拝聴。北国からは雪の便りということで、はい、ありがとうございます。いや、本当にね、寒くなりましたね。初冠雪ということで、富士山なんかもね、なんか白くなってましたけれどもね。いや、北海道雪降ってますし、もう今週いきなり寒くなっちゃいましたね。もうぐっと寒くなった、まさにその通り。オープニングでもちょっと話しましたけど、夏からいきなり冬になったような気温ですね。ありがとうございます。はい、そして10月19日アプロさんが令和3年10月18日ポッドキャストの拝聴報告です。丸さんということで、丸さんすごいな、みんなたくさん聞いておられますね。猫のしっぽの429回聞いていただいてます。ありがとうございます。そして同じ日もみじかっこデブニャンさんが429回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして同じ日加藤さん、セミの声が点点点不思議な感じがします笑。ボイスカートの話に、猫好きさんテンションなかなか上がってますね。あ、そういえば梅干し作りの動画見てみたいですといただきました。ありがとうございます。これね、多分取りだめの本編は取りだめの音源かな、それか私のもし一人喋りのところだったとしたらあれだったと思うんですけど、結構ねセミの声が入ってた音源が確かあったと思うので、この時期聞くとちょっと異様な感じがするかもしれないですね。ありがとうございます。はい、猫好きさんの梅干し作りの動画については猫好きさんからご許可出たので、そのうちちょっと連絡させていただきたいと思います。見れるようなねリンクをこっそり DM かなんかで加藤さん宛てにお送りしたいと思います。 準備ができたら連絡をしますので少々お待ちください。はい、はい、そしてイクラムさんが、猫の尻尾の429回聞いていただいて、私はインドア人間でしたが野鳥写真を始めてからアウトドアになりました。キャンプも興味あるけどハードル高そうですねといただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、イクラムさん野鳥の、ね、写真をいつも素晴らしい写真を撮ってアップされていますけど、うん、なるほど、それでアウトドアになられたということですね。いやー、もうなんか逆に私はアウトドアからインドア人間になりましたが、まさに逆ですね。キャンプは興味あるけどハードル高そう、うん、これはね、まあでも今一人キャンプとか流行ってますしね、割と気軽にキャンプはできるかなという感じはしますけど、若干まあ確かにハードルは高そうですね。いろいろ道具を揃えたりとかしないといけないので、はい、ありがとうございます。はい、そして10月21日ヌヌさんがたくさんのハッシュタグの中に、猫の尻尾の429回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで、たくさんのメッセージをありがとうございました。今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとオープニングにも話しましたが朝晩めちゃくちゃ冷え込みまして、神奈川というか首都圏はですね、はい、一気になんか冬じゃないかぐらいな感じまで行ったんですが、もう今昼に、まあ、昼に収録してるんですけど、やっぱりちょっと日が出ると少し暖かくなる感じですかね。特にエンディングとしてなんか話題はないんですけど、あんまりちょっとネタを考えてエンディングで喋るネタを考えていなかったんでどうしようかって今あわあわしてるんで、いつものじゃいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはアットマークキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト @gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://catstailpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。